さあ、変わりましてはラジオでマネー授業時は金なり、小栗先生教えてのコーナーです。税理士法人 STR 代表、税理士ファイナンシャルプランナーの小栗悟先生に教えていただきます。小栗先生、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
暑いですね。
暑すぎますね。
ねえ、もうあの水曜日とか木曜日、岐阜でも名古屋は1日早かったかな、うん、40度そうです
よ。あ、そうですね。
ね、
ちょっと早すぎるというか、ただ単に暑すぎるっていうのが本音ですね。
もう本当すぎますよね、うん、あのうちわを、ね、配ってらっしゃる店頭でっていうのもありますけれども、はい、自分自ら手をあの出していただいてますよ。
もう今ここに来る途中で僕は自ら手を出してスポーツクラブのうちわをもらいましたから ね
ですよね。今日先生、私のこの着ている T シャツ、はい、気づいていただきました。
今気づきました。おめでとうございます、はい、145周年。
そうですね、あの今日誕生日、岐阜新聞、はい、創刊145年ということで、岐阜新聞岐阜ちゃん、このロゴ入りのお揃いの
すごいですね、
はい、これを着まして、あのモレラ岐阜で感謝祭5時までということで、もうあと3分。
あ、そうですか、はい、まだやってらっしゃるんですね。
そうなんです、間もなく終了ということになるかと思います。ダイビング大会が行われたんじゃないかなと想像します。すみません、脱線しまして、はい、さあ、暑い中ですけれども、学びはコツコツ重ねていきたいところなんですけれども、はい、ラジオを聞きの皆様は涼しい環境の下でお過ごしいただければと思います。さあ先生、今日はどんなお話、授業になるでしょうか。
はい、今日はですね、まあ、このコーナーでも何度も取り上げたことがあるんですけども、
はい、
まあ、NISA、 NISA NISA ですね、まあ、これについてまたお話ししてみたいなと思うんですね。
はい、あの先生、NISAといえば、うん、一定の金額までは運用益に税金がかからない制度だったと思うんですが、はい、合ってますか。
合ってますね。
今あの日本の株式も、ね、上がっているので、うん、たくさんの方がこの制度を使っているようですかね。変動はありますけれどもね、
うん、そうなんですね、うんうん、まあ、実はあの大人気でした、このNISAですね。
人気に台がつくほど、
もう今年の上半期だけでも、
はい、
投資信託、まあ、NISAっていうのはその株式とか投資信託とかに、まあ、とあの投資をしていく制度なんですけど、この投資信託の購入金額がですね、
はい、
上半期だけで過去最高レベルに達した、まあ、こんなニュースもあるんですね。
はい、
で、まあ、こういう言い方をすると、うん、投資も進んでいるようですし、
はい、
まあ、株価も上がっているんだから、うん、いい話のように聞こえるんですけども、
はい、聞こえます。
まあ、今日お話したいのはね、皆さん本当にNISAで投資をしていますか、こういうお話なんですよ。
NISAで投資、
うん、
どういうことかちょっと
分かりにくいですかね。
NISAは、うん、先生違ってたら言ってく、はい、ご指摘くださいね。証券会社などに口座を開かないと使えないから、
うん、はい、
口座を開いた方は皆さん使われているから、
うん、
投資信託も売れているんじゃないかなと思ったんですけれど、うん、
そう思いますよね、
はい、
私もそう思ってたんですよ、まあ、ところがですね、
はい、
まあ、実はその証券会社や、まあ、銀行もあるんですけど、
はい、
開いていただいたNISAの口座のうちですね、
はい、
相当な数の口座がそのまま使われずに動いていないと言われてるんですね。
相当な数ってどれぐらいですか。
はい、その数ですね、全体の4割近いと言われてる。
使われずに動いていない、
はい、
それは先生、うん、どうしてなんでしょうか。
うん、
あの投資をするためにね、せっかく口座開いたから使わないっていうのは、はい、投資が怖いとか、うん、なんかいろんな思いがあるんでしょうかね。うん、
まあ、それもないとは言えないんですけど、
はい、
まあ、実際の理由、まあ、これあのちゃんと統計をね取ってるところがありまして、
う
ん、まあ、実際の理由はもっと単純でしてね、
はい、
まあ、簡単に言うと、その世の中の流れに乗って口座は開いたもののですね、
はい、
そのままになっちゃってる、まあ、こういうことなんですね。
はい、
で理由はね、投資が面倒だったり、
うん、
まあ、口座開いたことで満足してしまったりとかねと言われてるんですよ、
ね、
なんか面白くないですか。
その気持ちはね分かるような気がしますよ。
ね、
あのせっかくですから、はい、小栗先生、あの積極的に動けるアドバイス、うん、何かないでしょうか、教えてください。う
ん、これね、私考えてるんですけど、とっても難しい課題なんですね。まあ、例えばね、
はい、
あの僕の例でお話をさせていただくとね、
先生の例で、うん、はい、
まあ、体を鍛えようと思ってね、
うん、
ジムを契約したのに、
はい、
すぐに行かなくなるとかね、
はい、
英会話勉強しようと思って教材を買ったのに勉強しないとか、まあ、みんな経験あるじゃないですか。
実話ですか。
そうそうそう。で、ね、理由が、ね、それと一緒なわけですよ、ね、これなかなか難しいわけですね、はい、
先生も同じ人間なんだなと思いました。あの多くの方が、ね、うん、あるあるだと思うんですけれども、うん、専門的なアドバイスということでコーナー名が副題、うん、小栗先生教えてですから、はい、そうですね、お願いできませんか、うん、
まあ、なくはないですね。
なくはない。
なくはない。
遠いのかな。
まあ、実はね、はい、投資を始められない人っていうのがいらっしゃって、はい、まあ、そういう方の特徴がね、そのいつ始めていいのかわからないっていうのがあるんですね。あ、
はい、
まあ、特にね、例えば、特に今年入ってからですよね、うん、その日経平均がどんどん高くなっていって、はい、今ちょっと落ちましたけど、まあ、そうするとね、高いわけですから、うん、もしかしたら今始めるとすぐに暴落してしまうんじゃないか、
怖いもん、
不安になりますよね。
不安になります。ま
あ、これすごくわかるこの心理なんですけども、はい、その投資に関するリスクっていうのは実はその下がっちゃう、はい、つまり暴落してしまうっていうことじゃなくて、
はい、
何もしないで動かないことなんだって理解してもらう必要があるんですね。
何もしないことがリスク、う
ん、はい、
あの先生はね、うん、いつもその投資は時間をかけて積み立てするものだとおっしゃってますよね、うん、はい、それと同じですか。
もう全くその通りですね、
はい、
こう時間を味方につける、うん、これが一番大切なんですね、
はい、
その、まあ、我々はね、まあ、私も含めて、うん、
はい、
プロの投資家ではないわけですから、はい、その儲かる銘柄を選ぶとか、
うん、
今が買い時だとかね、はい、まあ、そんなことを選べないわけですよ、
ね、
まあ、それはできないんですけども、うん、時間をかけるってことはできますよね、
はい、
これが安全につながると思っていただきたいんですよ。
時間を味方につけるですからね、うん、あの安い時にも高い時にも買っていくということで、う
ん、はい、
価格が変動する商品に対して常に一定金額を定期的に購入する、
はい、
確か先生これドルコスト平均法、
よく勉強しますね。ドルコスト平均法。
合ってますか。
合ってます。
ドルコスト平均法でしたよね。
その通りです、はい、まあ、難しい言い方をするとそうなんですけども、うん、今神保さんが言っていただいたみたいに、はい、その高い時でも安い時でも、まあ、もう少し言えば毎月とかね、
ああ
の毎月10日にはとかね、いう形で決まった時に同じ金額を買っていく、
はい、
まあ、これ ドルコスト平均法っていうんですね、
は
い、
あ、
うん、まあ、ですからね、そのもし口座はあるんですけど、うん、投資はしていないんですよって方がいらっしゃったら、
はい、
まずは少額、これね本当にね1000円単位でもうできるので、兄さんはですね、はい、もう本当に少額でもいいですよ、
うん、
ですから毎月買ってみる、
はい、
でそれを続ける、
あ、
これだけで大進歩です。
はね、継続は力なり、うん、時間に、
はい、
を味方にする、
そうです、
ね、力のつけ方ということで、あの先生のお話を聞いてこれなら、
うん、
あの非常に怖がりの私でも、
はい、
できるかな、
そうですね、
と思います。
いや我々も、ね、僕も同じですよ。
え、先生も、
ま、そう、まあ、一応ね、はい、そのこういうところでラジオなんかで偉そうにお話をさせていただいてると
専門家
でいらっしゃるか、専門家だってね、
うん、
あの言われてるわけですね、
はいはい、
だから専門家なんですからいろいろ考えて、うん、投資してるんだろうと、
はい、
まあ、こう思われるかもしれないんですけども、
思ってます、はい、
まあ、私も実はね、その代表的な、ね、投資信託を毎月同じ金額積み立てているだけなんです、
ね、
まあ、強いて言えば、
はい、
その日本のファンド、日本の株式とアメリカのファンド、アメリカ株は分散してますけど、
うん、
もうこの2種類だけですね。
へ、あのいろいろ考えるよりも、うん、考えすぎるよりも、
はい、
シンプルに始めることの方が大切っていうこともありますよね。
間違いないです ね。結局ね、その難しく考えると、
うん、
動けなくなっちゃうんですよね。先ほどの話の、
はい、
今大丈夫かとかね、はい、この金額で大丈夫なのかとかね、うん、あのそんなこと言い出したら、
はい、
いや何もやらないのが一番安全だっていうふうになってしまうんですけど、でも実は何もやらないってことがリスクがあるんですよっていうことです ね。
これぐらいの金額でもいいのかって、先ほど先生、うん、1000円でも毎月続けていけば、ね、そういうことですものね、
う
ん、
そうですよ。1000円だって1年間でね、うん、
はい、
あの、まあ、もうちょっとやっていただきたいなと思うんですけど
1年間、
まあ、1000円でも1年間で1万2000円でしょ、
はい、
ね、その10年やれば10万円以上で、うんうん、それがその、ね、はい、2倍とか3倍になってるって考えれば結構なお金になりますよ。
可能性としてはね、
旅行ぐらい行けちゃいます。
そうですね、うん、あの考えすぎずにシンプルに 動き出す、始めてみるということですね、はい、今日も大変勉強になりました。ラジオでマネー事業時は金なり、小栗先生教えて、税理士法人 STR 代表、税理士ファイナンシャルプランナーの小栗悟先生に教えていただきました。小栗先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月もよろしくお願いいたします。トトロさん、リクエストどうもありがとうございました。お届けしますね。